オーガネスミノリの味噌汁にはなりません。どうも、1ヶ月ぶりでございます。オーガネスミノリです。第30回、すごいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日話す何しようかなと思ってて、なんかそのよくマイルールとかこう話したりしてるのをラジオとかで聞いたことがあって、あ、自分のマイルールってなんだろうなって思ってたんですよ。いや、そして、一個今日出来事があったんですけど、皆さんお店とかでお会計最後した時に、自分がお会計しておしゃれしてる側だと思ってほしいんですけど、ありがとうって言います？僕ね、結構ありがとうって言うんですよ。でもなんか自分が学生時代にバイトとかしている時にありがとうってお客さんから言われることってあんまなかったなと思ってて、でなんか接客とかやってたからそういうのが自然についたのかなと思ったんですけど、よくよく考えたら不思議だなと思って、いつも今日とかもね、吉野家でお昼ご飯食べたんですけど、なんか店員さんにありがとうって最後言ってもらって、ありがとうございましたって、まあ、店員さん言うじゃないですか。それに対して僕もありがとうございますって言うっていう、そのなんかありがとうをお互いに言い合うっていうのが僕は結構よくやるんですけど、皆さん結構どうなんですかね、そういうのね。ああ。っていうなんかとかあるなと思ってて、で、なんか吉野家に今日行った時に、ちょっとときめいた話がありまして、で、なんかおばあちゃんがね、入ってきたんですよ。で、結構昼時で混んでて、で、店員さんが20代ぐらいの男の子か、がホールで一人でこうやってたんですけど、で、店内でしたら、お席ご自由にどうぞってこう、もう忙しいから、結構こう、簡素な日本語で言ってたんですけど、もう70、80ぐらいのおばあちゃんなんで、やっぱそこがこう、あわあわあわあわしてる感じだったんですよね。で、忙しいから、ああ、大丈夫かな、おばあちゃんなんて見ながら、こう、なんとか席までたどり着いて、こう、席に座って、で、そしたら今度、席のこう、メニュー表のあそこに止まっちゃったりしてるっていう。で、店員さんが、それに気がついて、はっ！ってなって、店内でお食事ですか？って、すごい優しく声をかけてたんですけど、うわ、なんかいいなと思って、その、忙しい中でも、ふとこう、立ち止まって、お客さんの目線に立って喋ってるっていう店員さんにちょっとドキュメーターなっていうのが今日ありましたというところですね。自分もね、帰りの時に気持ちよくありがとうございましたなんて言って、今日はルンルンで外に出てくることができました。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
こないだめっちゃめちゃ羨ましいなっていう人がいたんですけど、吹奏楽のコンサートを見に行ったんですね。で、結構大きい劇場で1000人ぐらい入るホールだったんですけど、それで僕後ろの方に座ってこう聞いてたんですよ。で、そしたら目の前にいたこう野球帽かぶったおっちゃんが急にブラボーって言ったんですよね。で、僕吹奏楽とかそんなに聞かないんで、僕びっくりして、で、なんか皆さんそういうのやるのかわかんないんですけど、あ、すごい、この方はすごい演奏を楽しまれたんだなと思って、なんか感動したんですけど、そしたらその会場にね、その周りにいたおっちゃんの周りにいたお客さんたちがわははははみたいな感じで笑ってるんですよ。で、わ、これすごいなって僕思って、なんか多分おっちゃんって多分名物おっちゃんなんですよね、きっと。 でそのコンサートで多分毎回のようにこうブラボーっていうのが言っててちょっと名物になってて、なんか周りもちょっと待ってましたみたいな感じなんですよね。なんかあれってすごいなんかおっちゃん心を掴んでるなと思って、僕やっぱすごいなって思ったんですけど、でなんかそう思ったら歌舞伎とかでなんかなんとかやとかいうやつあるじゃないですか。あれ調べたら僕初めて知ったんですけど、大向こうって読み方で合ってんのかな、大向こうっていうらしいんですけど、あれなんか一応叫ぶのにもルールがあるらしくてですね、座席のこう後ろの方にいるとか、邪魔にならない位置にいないといけないとか、あとなんか演者さんのセリフをかぶせちゃいけないとか、結構そういういろんなルールがあるらしいんですけど、いやでね、僕ね、自分が歌舞伎が好きだったら絶対やりたいと思うんですよね。あのなんだかやってやつ、あれをやりに歌舞伎を見に行きたいなって思う。そうだ、参加型、最近イマーシブ体験とか結構あるじゃないですか。ああいう感じで今ああいうの流行るんじゃないかなっていう、個人的にはちょっと思うんですけど、で結構バリエーションもあるみたいで、例えばなんか中村やとかそういう、まあ、なんとかやってやつとか、待ってましたみたいな、そういうのもあるらしいんですよね。なんかその大向こうが来ることが前提になっている演目みたいなのもあるらしくって、で調べたらお祭りっていう演目らしいんですけど、こう演目が進んでこう盛り上がってきたところで主演の役者さんがバッ出てきて、大向こうがねそこでお客さんから待ってましたっていう風に入ると、それに応えて待っていたとはありがてえって感じで返すらしいんですよ。なんかこれもねいいなと思って、なんかお客さんの楽しみたい思いを組んでこうなんか演目を作ってるって感じがね、すごい芸術だなっていうね思ったんですよね、うん、でね、あの演劇とかでもそういうのないのかなっていう風に考えたわけですよ。僕も結構小劇場とか結構やってるんですけど、あんまりないんじゃないかなと思ってて、なんかもしそういうの知ってる人がいたらぜひ教えてほしいんですけど、まあよくあるのは前説であのお客さんをこう会場を温めるというか、そういうののために面白かったら大声で笑ってくださいねみたいなのを前説でやったりするんですよね。僕もまあ若手ですも、今も若手だけど、なんか結構まだ舞台に出れないようなぐらいの頃に前説とかっていうのにあったりとかして、その時によくそういうのって言ったりするんですけど、なんかね、大向こうみたいなそういうそのコール&レスポンスみたいなのあんまないんじゃないかな。どんなのがまあいいかっていうことになってくるんですけど、どんなのがいいんだろうね。演目の内容にもよると思うんだけど、でもなんかそのいやちょっと自分がちょっと演劇のことで考えるとちょっと自分の思いが結構いろいろ出てきちゃうんですけど、なんか多分いいシーンでこうなんかセリフが決まったらよっみたいな言うっていうのがどうですか。まあちょっとあんま微妙な気がするんですけど、これは多分ねタイミングがね難しいんだよ。他のお客さんがうわっああもうやってるわあの人みたいな、大のぼりさんだみたいになったらちょっとそれはやっぱダメだと思うんですよね。だからまあちょっとそこはなんかいい感じのところを探さないといけないかなってやっぱって、まあかといってなんかそのひよって主演後になんかその演者さんになんかなんとかくーんみたいなのを言うっていうその声援みたいなやつともやっぱ違うと思ってて、なんかその他のお客さんに先を越されてうわっみたいなやつ、微妙なやつないっすか。なんかあるの、そういうのある人ね、知ってる人がいたらぜひ教えてほしいんですけど、でやっぱそれでいてね、オツのやつね、なんかそのうわっこのタイミングできたかみたいなやつをなんとかやりたいわけなんですよ。ああもうちょっと今思い出したんですけど、なんかその自分が子供の頃とかにそのバスとかに乗ってて、そのバスの押しボタンみたいなのを最初に子供の頃ってあのボタンを押すのとかってやりたくて、自分が一番最初にピンポーンって押せるかどうかみたいなのをやったりしたのってありませんでした皆さん。 僕は結構そういうのあって、次は三本松みたいなところでこうなんかピモーンってこう押すのとかを子供の頃こぞってと言っても一人ですけど、自分の親とか周りの乗客よりも早く押すのをやりたいって思って一人遊びした時があるんですけど、なんかその勝負性みたいなところと、そのでも大人だから僕らはなんかその先越されたみたいな、ちょっとあうまいこと言うねみたいな、そのオツの微妙ないい感じのバランスのやつみたいなやつがあるといいなと思うんですけど、ないっすかね。まあ、なんかちょっとそういういいものがあったら何らかの形でぜひ僕にね教えてもらえたらなというふうに思うんですけれども、はいはい、まあちょっとそんなんでね、舞台の話をちょっとさせてもらいたいなと思うんですけど、東京ララベイという舞台を今年去年に続いてまた板橋ファイトという小屋でやっていて、今ちょうど2月なので第2回のところが終わって、まあ配信の時は3回がもう間もなくっていうところになると思うんですけど、3月24日かな次は。で見に来てくれた方、僕は自認天使っていう役をやっていて、その自認天使っていうのは、何をしてるかっていうと、自分が、性自認が男性とか性自認が女性ってあるじゃないですか、あれの天使バージョンっていう自己紹介をするんですけどそれでなんかそのカルト宗教みたいなのを自分の中でこうやってるんですけど、その天使さんがそういう人を集めてあなたを救ってあげますみたいなのをやってるんですけど、そういうのによって救われる人たちっていうのが実際に世の中にいて、でそんな時にそういうカルト宗教っていうのはこう身が破滅してしまったらもちろんダメなんだけど、そうじゃなくって、本当になんていうかな、サービスとしてお金を払ってそれをやってこう救ってあげるみたいなのをやってるのが僕の天使っていう役なんだけど、果たしてそれは悪なのかどうかっていうのを、そういうのをやってる役なんですけど、まあちょっとねそういう社会派な演劇を今年はやってるので、ぜひお時間許せばですね、皆さん来ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、まあ、ちょっと今月もせっかくなんでね、ここのところ流している僕の曲を流してい、こうかなと思います。僕の初のオリジナルソングです。つなぐ。
一人ぼっち暗い部屋と静けさが、ため息の音が漂う、通り過ぎて初めて気づく、そこに何かがあるように、冷たいままの僕の姿、まるで映画のワンシーンのような、魔法をかけて願いが叶うように、生きることの強さを見つけられるから、きっと生きることの辛さを forget、 今よりずっと今よりもっと自分に優しくなろう、昔見つけたように、辛いけど立ってさあ立って、僕が支えてあげるよ、未来が聞こえるように。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
先月のラジオで、最近仕事の方で20代の部下が入ってきたんですっていう話をしてたと思うんですけど、なんかねもうここのとこ最近すごく20代の子たちが急激に異常に可愛く見えてきて、なんか わ30代になったなって最近やっと実感してきましたね。さっきオープニングで話したあの店員さんも、吉野家の店員さんもあの20代の男の子だと思うんだけど、なんかねちょっと頑張れっていう感じになるんだよな。もうだんだんおじさん化が進んでいるなっていうのを日々実感してるなというふうに思うんですけど、まあまあなんかね、自分もこのラジオもミスト地にはなりませんなんて言って始めたんですけど、まあまあ大人になってきたなというふうに、感じる今日この頃でございますよ、うん、はい、今月もアメリカンジョークを言って終わっていきたいと思います。今日のアメリカンジョーク、恋は盲目。休日に談笑する二人の医者がいる。なあ、君は患者に恋をしたことはあるか？ああ、医者だって恋はする。たまたま相手が患者だったというだけさ。そうか、そうだよな。患者に恋したっていいんだよな。なんだよ。もしかしてお前。立場上許されない恋かと悩んだこともあったけど、お前の話を聞いて安心した。患者に恋をするのはいけないことじゃない。恋は素晴らしい。恋の炎は誰にも消せやしない。おい、ちょっと待てよ。でもお前、獣医だろうがよ。See you next time!